はい、それでは次に、おっと待ってくださいゼカリア書の13章ですね。13章と14章です。メッセージの題をつけるとすれば、主は来られる、主が来られるです。クライマックスですよ皆さん、ね、来られる。 The Lord is coming. The Lord comes、ね、という意味の来られるという意味です。で、13章から始まりますが、12章の続きになっていますね。先ほど見ましたように、彼らが激しく泣くと、初語を失って激しく泣くように、非常に強い激しい、この泣き叫びであることがよくわかりますが、これは何について嘆いているか、ということが、この13章の一節を見ると悔い改めの嘆きなんだということがよくわかります。一節をご覧ください。その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。とあります。御霊が与えられた時に罪と汚れも清められる。これが御霊による神聖ですね、というふうに新約聖書においては定義されています。例えばテトスへの手紙3章の5節ですが、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。洗いをもって救ってくださった。で、第一コリントの6章の11節には、主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。キリストの血によって清められるんですけど、御霊がそのキリストの血を私たちに適用させてくださる。そのことを神様が、このユダヤ人に対しても行ってくださるわけです。ユダヤ人の御霊の神聖について、実はヨハネによる福音書の3章の中で語られてるんですね。やってきたのはニコデモなんですが、ニコデモはユダヤ人の指導者です。サンヘドリンの一員です。そしてイエス様が新たに生まれなければいけない、天から上から生まれなければいけないということをお話になりました。非常に理解ができなかった。そしていろいろ聞いた。そしてイエス様が風の例え、風というのは、このヘブル語だとこの霊とも訳すことができる言葉ですけれども、そのことをお使いになって御霊によって生まれることをご説明になったけれども、どうしてそのようなことがありえるのでしょうとニコデモはやはり分かってなかった。そこでイエス様がですね、あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことが分からないのですかと言われたんです。なんでイスラエルの教師でありながらとイエス様が言われたかと言ったら、ユダヤ人の教師であれば必ず知っている内容、つまり旧約聖書の中に御霊による神聖が書かれているということであります。そして私たちが今読んだところもそうですけれども、代表的な箇所、それはエゼキエルの、この36章から始まるイスラエルの回復についての予言の中にあります。36章からですね、まあ、本当はイゼキエルもちろん1章からずっと読んでいけばいいと思うんですけれども、予言終わりの時に興味がある方、イスラエルの回復について36章から書いてあります。36章には、土地が回復するんだということが書いてあります。そして37章は国として回復するんだということですね。あの枯れた骨の谷のところの予言です。で、37章と38章に敵からの救いが書いてあります。ゴグとマゴグのですね。そして40章以降に新しく作られる神殿です。神の国における千年王国における神殿が書かれています。で、このようにイスラエルの回復が書かれていて、36章の25節から27節を読ませていただきます。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、 あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。清い水が降り注がれるとあるんですが、新しい霊のことであるわけなんですね。で、その新しい霊というのが大事な、次に大事なんですが、心だと。新しい心なんだと。石の心ではなくて肉の心を神様の霊が、その肉の心に与えられた結果、神様の霊が私たちの心に注がれた結果、肉の心になるんだという、内容です。そしてその結果、私の定めを守り行わせるというふうに書いてあります。私たちは問題なのがこの心なんですよね。で、自分の行い外側を改めようとしていても、こちらが堕落しているので罪を犯さざるを得ない、不従順になりざるを得ないという、そういう内容です。そこで神様がご自分の霊を私たちのうちに与えてくださることによって、それで神様が要求されていることを私たちが行うことができるようになるという、そういう働き、神様の働きが御霊による神聖であるわけです。そしてこれが実は新しい契約と呼ばれています。エレミア書の31章を開いてください。南ユダが堕落し、そしてバビロンが台頭して、エルサレムがバビロンによって包囲され滅ぼされるということを幻としてエレミアは見ました。そのことを警告としてエレミアが話したのに、ユダは一向に耳を貸しませんでした。そしてユダは、このエルサレムが滅びるわけですよね。けれどもエレミア書はそれだけに終わらず、そうやって引き抜かれた後、約束の地から引き抜かれた後の70年後に私は彼らを戻らせるということも約束してくださいました。で、その回復の方法なんですけれども、新しく契約を与えなければいけないということを神様がお考えになったんですね。で、それが31章のところ、何節かな、ちょっと待って、私も。ありがとうございます。31ですね。読ませていただきます。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない、はい、シナイ山における契約の話をしています。それに基づいてイスラエルはこれまで生きてきたんですけれども、その結末がどうなったかというと、次に私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまったということであります。このユダを見れば、破ってずっと神に背き、律法に背いてきたわけなんですね。そのために彼らが滅んでしまうわけなんですが、それで神様はですね、見捨てられるのか、違うんですね。見捨てないんです。その方法は新しい契約を与えるという方法によって見捨てないんですね。見てください、33節。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法をどこに置きますか。彼らの中に置き、彼らの何ですか、心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。今まで律法はどこにありましたか。石にあったんですよ。外にあったんです。で、それを行おうと頑張っていたんですけれども、心が変えられていない。 そのために彼らは不従順のままにいたわけなんです。けれども神様は今度を立法を心の中に書き記すと約束してくださいました。で、これが先ほど読んだ箇所なんですね。エゼキエルの箇所で御霊を私、イスラエルの人たちにお与えになり、そして彼らが、本当に、ね、神様の掟を守ることができるようにしてくださるという約束なんですね。そしてここの33節、エレミア書の31章の33節、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。立法の関係ですと主人としもべの関係にしかなりません。で、私たちがイエス様の恵みの福音によって救われたとしても、このアダムから引き継いだですね、罪の性質って残ってるんですね。立法によって生きようとするわけなんです。行いによって生きようとするわけですね。で、そうすると主人としもべの関係、間違ったら罰せられるっていう関係です。でもそうではないです。ここでは彼らの神となり、私も彼ら、そうですね。彼らは私の民となる。個人的な、人格的な、夫と妻の関係のような、親と子の関係のようなですね、関係の中に入ることができる。だから、御霊を受けた者は、神を何と呼びますか？アバ、父よと呼ぶことができるわけなんですね。そして34節で、そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の高いものから低いものから高いものまで私を知るからだ。異端とキリスト教会の大きな違い、ご存知でしょうか。異端はその指導者の言っていることですね。聖書以外にですよ。言っていることに聞き従わなかったらあなたは救いを失うと、地獄に行くんだということです。だから絶えず、例えばエホバの証人だったら目覚めを読まなければいけないんですよ。私たちは聖書を読むだけでいいんです。それで間違ったところに行くと教えるのであれば、それは危険です。私たちの教えを聞かなければそういうことはないんです。聖書を読めばいいんです。御霊、注ぎの油が私たちに、うちに注がれているので、誰からも教えを受ける必要はないというふうにヨハネが、第一のヨハネの手紙の中で言っています。今でも実際に私こうやって教えてますよね。けども私が本質的に教えるのではありません。私は皆さんを支配することはできません。ご聖霊が教師となって皆さんに教えられて、ご聖霊が皆さんを支配されるんです。だから皆さんには責任があって、御霊からの声を聞くという責任があるんです。私がいくらこんなに叫んで喋ってもわからない人はわからない。御霊が教えてくださらなければわからないんですよ。というふうに互いに教える必要はない。そして最後に、主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。素晴らしいですね。思い出さないんですね。いや、ちょっと神様、私ね、こういう悪いことやったんですよ。こういうこと悪いことやったんですよ。言ったら神様、何それってお答えになります。解放されませんか？何それ思い出さないって言ってるんですよ。何それって言って。それが許しなんですね。許しって思い出さないことなんです。許しますって言ってですね、あと1週間経ったらまたそのこと言ったら許してないんですよ。いや、本当ですよ、ね。犠牲が伴います。本当にそれを自分のうちで処理することによって相手に許しを与えることができるんです。その処理の仕方はイエス様は十字架の上で死んだという処理を行ってくださって、大きな犠牲によって叶えられたわけなんです。で、このことをイエス様が最後の夜、過ぎ越しの食事の中において、4つの杯がそこで、この、その過ぎ越しの食事の中で行われるんですが、3番目ですね、贖いの杯の時に、これをね、これはあなた方のために流される新しい契約の地であると。契約には印があるんです。例えばノアとの結ばれた契約には虹という印があります。そして立法というその契約には安息日という印がありますですね。で、ダビデとの、これ神の国はダビデの子になるという印にはダビデの子が生まれるという印があります。その処女交代、ね、男の子が生まれる。同じように新約においては、新しい契約においては地ですね、キリストの地という印、それによって勝因が押されるということですね。という この印があるわけです。でこれによって新しい契約の土台ができました。ですから今は新しい契約の中にいるんですけれども、ここが神様のミステリーで、ローマ人への手紙の9章そして10章11章に書いてありますが、ユダヤ人が今書いてあって、ユダヤ人のためイスラエルの家のためとなっているのにもかかわらず、ユダヤ人がそれを受け入れることをほとんどせず、多くの異邦人が関係のない人たちがそれを受けていると。でもこれも神の主権の中にあってご計画の中にあるんだというのが9章10章11章の中に書いてありますので、今それをやったら時間がないので、読んでください後でですね。ですか。でもこの新しい契約が今読んだようにイエス様が戻って彼らのために戦ってくださるときに彼らが悔い改めることによって与えられるんですよ。私たちが今受けている本当に御霊によるとてつもない祝福を彼らも受け、そして私たち以上にその完成というのが素晴らしいのだという予言があるわけなんですね。そして次、いきます。13章の2節です。その日万軍の主の御告げ、私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。その名はもう覚えられない。私はまたその預言者たちと汚れの霊をこの国から除くとあります。偶像と偽預言者らが取り除かれるという預言ですけど、これが一貫して語られていまして、昨日もお話ししました。どういうか13章の2節ですよ、ね、そして前、幻のところでこの巻物が大きく開かれた巻物が飛んでって、それでこの悪者はそこで取り除かれているという予言があり、そして昨日話しましたように他の聖書の箇所にも最後にこれを取り除くということを神様が行われるということをお話ししました。で、昨日話しましたね、イスラエルに今大きな問題、今のイスラエルにも偶像礼拝があるんだ、そして不貧困があるんだ、汚れがあるんだということをお話ししましたが、予言の中においてもそれはあるわけなんです。黙示録の9章の最後のところに、これらの災害によって殺されずに残った人々はその手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像が見続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかったとあります。そして黙示録の13章にある反キリストの像そのものが、獣の像そのものが偶像礼拝ですよね。ね、偽預言者がもう一匹の獣がその獣の像を作って、そしてそれを拝ませます。で拝まないものを殺します。ね、偶像礼拝があるんですよ。これを清めてくださると、取り除いてくださると。3節、なお予言する者があれば彼を産んだ父と母とが彼に向かって言うであろう、あなたは生きていてはならない、主の名を使って嘘を告げたからと。彼を産んだ父と母が彼の予言しているときに彼を刺し殺そう。これは一つの出来事で、非常に重要なことを教えているので、ここで神様が予言として与えられたんだと思います。偽予言者がいるわけなんですね、イスラエルの中に。この大患難のある最中に偽予言者がたくさん出るとイエスもおっしゃいましたよね。ほらキリストがここにいる、そこにいるとかっていうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽予言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議がなことをしてみます。家族の中でも偽預言者だということが分かるわけなんですよ。で今その出来事が書かれているわけですが、そして殺しなさいというのをはっきり言っています。かなり厳しいですね、きついですね。でもこのことが申命記の律法の中に書かれているんですね。13章の6節から9節のところで書かれているんですけれども、あなたと母を同じくするあなたの兄弟、あるいはあなたの息子娘、あるいはあなたの愛妻、またあなたの無二の親友が密かにあなたをそそのかして、さあ他の神々に使いようと言うかもしれない。 これはあなたもあなたの先祖たちも知らなかった神々で、地の果て派から果てまであなたの力国にいる、あるいはあなたから遠く離れているあなたの周りの国々の民の神である。あなたはそういうものに同意したり耳を貸したりしてはならない。このようなものに憐れみをかけたり同情したり彼をかばったりしてはならない。必ず彼を殺さなければならない。彼を殺すにはまずあなたが彼に手を下し、その後民が皆その手を下すようにしなさい。家族の者がまず手を下さなければならないという厳しい掟があるんですけれども、これはなぜかというとですね、家族という単位はその社会を作り、その国を作るわけなんです。だから家族という単位の中で妥協をしたら、その社会も国も滅びてってしまうということです。エレミア書を読むと、家族こぞって天の女王をエルサレムのところで拝んでいる、ね、神殿の敷居で拝んでいる、敷地で拝んでいるということをですね、書いてあるんですよ。家族こぞって、だから滅びちゃったんです、ユダは。だから家族の中でもこの分裂があるんだということをですね、知る必要があります。これは旧約だけの教えではありません。新約の中にもあります。マタイの10章の34節から37節。私が来たのは地に平和をもたらすためですか？違いますね。もたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいですか？ふさわしいものではありません。また私よりも息子や 娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。証ししますけども、私これでクリスチャンになると、はっきりと固めて、もう信じてたんですけども、悩みがありました。それはですね、父と母がいますね。もうクリスチャンじゃないです。墓のこともありますし、あとですね、父と母がお酒、バーですね、パブレストランを経営してたんです。だから必ず何か問題が起こるということは分かってました。でもここの、私にふさわしく、ないという言葉を聞いて、あ、従わなければいけないんだということが分かりました。そしてその15年後、今度は父と母が同じ決断をしました。彼らがイエス様を救い主として信じました。実家に戻った時ですね、驚きました。いつもずっとあった神棚、そこは全部きれいになってました。そして仏壇を閉じられてました。遺灰だけはですね、これどうやって処理すればいいかって私に相談するためにそこにあって、結局檀家のお坊さんに返したんですけどね。で、彼らは洗礼を受けるということになったんですが、直前にですね、私の姉、つまり彼らの娘からの強い反対を受けたんです。ものすごい剣幕だったそうです。そして私の息子、つまりお父さんお母さんにとって孫ですね、孫に合わせないからねと、私の姉が母に詰め寄ったんですね。そしたら母がですね、いいよ孫に会えなくてもと答えたんです。孫をお持ちの方は分かりますね、どれだけ辛いことか。でもいいよって言ったんです。でも父も母もその決心が固いのを姉が知って、その後穏やかですね、この前の正月にも会っていい時を持つことができましたけども、で今は父母私また私の妻4人で、まあ、他の人も祈ってると思いますけども、4人でね、主に彼女とその家族のために、救いのために祈ってますけれども、どっちを選ぶかを私たちはちゃんとはっきりとさせなきゃいけません。どっちを選ぶか、でなければその家族そのものに信仰がなくなります。あなたは私、あなたはクリスチャンで、私はクリスチャンだけど、あなたはクリスチャンじゃなくてもいいのよ、ね、同じ家族なんだから、ね、それでというふうにならないんだということをイエス様はおっしゃってるんです、ね、ということがこのイスラエルがこう回復するときにですね、彼らが新たに生まれたときにこの起こるわけなんですね。そしてこの偽預言者についての話が続けてあります。その日その預言者たちは皆、預言するときに見るその幻で恥を見よう。彼らはもう 人を欺くための毛衣を着なくなる、ね、外れたから恥を見るわけですよ。で、毛衣も分かりますか、あのバプテスマのヨハネとかですね、エリアがあの毛衣を着てましたよね。それを着なくなると、だからあのバレないようにですね、逃げるわけですよね、要は。で、また彼は、私は預言者ではない、私は土地を耕す者だ、若い時から土地を持っているという、ごまかしてます、職業、ね、私は耕す者だと、ね、預言者じゃないとごまかすんですけれども、6節で、誰かが彼に、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くなら、彼は、私の愛人の家で打たれた傷ですと。打ち傷何なんだよお前って、これどういう意味かと言いますとですね、偽預言者は偶像を拝ませて、また自分も偶像を行っているバールの預言者みたいなものなんですよ。で、バールの預言者どうでしたか、エリアと対決した時にその祭壇の火がつくように祈ってるんだけど、なかなかっていうか、ずっとね、あのつかなかったけど、最後はどうしました、身に傷つけてます、このことですね。だからモーセの律法の中に、あの入れ墨をしてはならないとか、ここを剃ってはならない、あれは異教の周りの異教の人たちが行ってたその習わしがあったので、それと区別するために神様が設けられていたことです。だから傷を持っているわけなんです。でもこれは愛するもの、この愛人って書かれてますけど、今ちょっと誤訳ですね、これはね。愛人というとちょっと全然意味が変わってきますけども、愛するものと訳してください、ね、だから父と母が、ね、子供の時にこう打って、鞭で打って、この打たれたその傷なんだとか、そう言ってごまかしているわけなんですよね。で、実はですね、なんでこんな話が出てるかと言いますと、次に出てくるです、ね、また再び牧者についての、羊飼いについての予言が始まりますが、それと関連があるからなんですね。剣を目を覚まして、私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ、万軍の主の見告げ、牧者を打ち殺せ、そうすれば羊は散ってゆき、私はこの手を子供たちに向ける。今主ご自身が、私の牧者を、剣を責めなさいと、殺しなさいと言ってるんです。私の牧者って誰ですか？イエス様ですよ、ね、で、先ほど言った愛人によって打たれた打ち傷、イエス様も打ち傷を持たれました。そして最後は殺されました、ね、釘が刺され、また剣が刺されて殺されました。このようにここで、私の牧者を責めよう、またメシア予言が出てきましたね。で、かつここでの驚くべきことは、私の仲間のものを責めようとあります。仲間のものです。この訳がですね、英語ですと against the man who is my companion となっています。ものというところはヘブル語で確実に男という言葉を表す言葉になっています。つまり人間です。男、人間なんです。わかりますか？私の牧者、私の仲間という意味は、この言葉そのものが、このものは神であって人なんだということを明確に言ってる言葉なんです。これヘブル語を読むと、もう如実に出てるらしいんですね。人であり神である方が明確に仲間、同等なものという意味です。同等、父なる神と同等な方です。同質の方です。そしてこのもの、man、ね、人と書いてあるんです。仲間、コンパニオン、こっちが神を表しているわけですね。もの、man、これ人なんです。イエス様ですね、イエス様です。ここまではっきり表しています。そして神様が殺しなさい、すごい強い言葉ですけれども、ペテロがユダヤ人に初めて説教、初めの時に説教した時に、あなた方がキリストを十字架につけて殺したのですとは言ったんですが、その前に神の定めた計画と神の予知とによってって言ってます。神ご自身がこの方を撃ったんです。 殺したんですね。パッションの、映画が上映されるにあたってアメリカで大論争になりました。その時に誰がキリストを殺したのかという昔からあるですね、その質問が疑問が論争の的になったわけですね。ユダヤ人はローマ人だと。そして、従来のキリスト者は、クリスチャン、キリスト教徒はユダヤ人であると。で、私たちクリスチャンはですね、いや私の罪ですよ、いうわけですね。けれども、もちろんそうですよ、私たちの罪だと。けれども、この最大の仕掛け人は神様ご自身です。神様ご自身が殺したんです。それはイザヤ書のあの有名な受難のメシアのところでも、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと、というふうに書いてあります。目的はその痛められたことによって神の子供となる人たちが出てくる、義と認められる、これを見ることができるためだと。この彼自身、メシア自身も自分が痛められたことを満足しているというふうに書いてありますですね。神様が行ってくださいました。その結果、羊は散っていき、私はこの手を子供たちに向ける。散っていくという予言をマタイの26章の31節で、イエス様が捕らえられた時に弟子たちが散っていったところで引用されています。イエス様がおっしゃいましたですね。で、それだけではなくて、ここには私はその手を子供たちに向けるというふうに書いてあります。ですから、ここは弟子たちが散っていっただけではなくて、さっきの学んだ11章のところにあった散っていくありますね。つまり紀元70年にユダヤの人たちが、世界離散した、そのことがここに予言されているわけなんです。次をご覧ください。8節、全地はこうなる、主の御告げ、その3分の2は断たれ死に絶え、3分の1がそこに残る。全地とあります。世界に散らばっているユダヤ人のことを表しています。3分の2が断たれ、3分の1のみがそこに残るわけですが、紀元の70年の時には約100万人のユダヤ人が死に、そして数々の迫害と虐殺をユダヤ人の人たちが経験し、ナチスドイツの手によって600万人の人が死にました。けれども、終わりの時にはこの比べるとまだ少ないんですね。2007年の世界のユダヤ人の人口が、1320万人らしいです。けれども、これははっきりとユダヤ人だと分かっている話で、シナゴーグに通っているとかですね、明確に分かっている人たちの話で、まあ、特にアメリカにいらっしゃる方、アメリカに皆さんはいらっしゃるのでよく分かるかと思いますが、ほとんど意識してないですね。人は多いわけですよ。だからもっと多いわけですね。でも、まあ、少なく見積もってはっきりと分かっている1320万人の3分の2というと880万人です。これだけの人が今起こったら死ぬわけですね。それよりも多いでしょう。反ユダヤ主義というのは本当に不思議なものです。ヤドバシムのところでユダヤ人のガイドの人が、私たちは理由はわからないけれども憎まれていることはわかる、そしてユダヤ人がいない国でさえも憎まれていると。日本から来た旅行者が、私はユダヤ人を憎んでいると言ったと。それでなぜかと聞いたら、世界を牛耳っているからだと答えたと。で、そのユダヤ人のガイドは、日本の方が経済的によっぽど牛耳っているじゃないかと非常に簡単なる反論で答えることができるわけですよ。けれどもですね、私は日本という現場にいるから、この反応がよくわかるんですよ。イスラエルのこと、ユダヤのことをインターネットで調べたら、世界陰謀を企む、世界征服を企むユダヤ人の陰謀という内容のものにすぐにぶつかって、必ずぶつかるんです。ウィキペディアでハロコースト、 ですね、ホロコースト、ハロカーストの方とホロコーストは違うんですよ。ホロコーストの方日本語でインプットするとホロコーストはなかったという説、それが半分ぐらい占めてるんですよ。常識なんです彼にとっては。だからいいですか、だから漠然とした敵愾心を持ってるんです。言ったらそういうふうに言っちゃうんです。非常に失礼な話、普通の常識で考えても失礼な話です。だったらイスラエル来るなと言いたくなりますけどもですね。でこれが皆さんもよくお分かりの、ご存知のようにアラブ諸国では国の政策となっていて、ホロコーストが否定する、そしてシオンの議定書というですね、世界陰謀論書を皆さんが例えばサウジアラビアに旅行に行ったら政府が発行しているものを受け取るわけなんですよ。もう国としてそれを信じてるんです。そしてもちろんそこにいる人たちも信じてるんですという状況の中にあるわけですね。で以前と今はその出方が違います。以前はキリスト教徒と言われている人たちの中で驚々しい絵を描いてですね、分かりますよね。でも今は反イスラエル主義にとって変えられています。イスラム諸国による反ユダヤ主義に後押しされた形でこの今の反ユダヤ主義を継承しているんですね。だからそういう人言っている人たちにお前は反ユダヤ主義者と言ったらですね、絶対に否定します。私は反ユダヤ主義者じゃないと、イランの大統領ですので私は反ユダヤ主義者じゃないで主義者じゃないというふうに否定するわけなんです。でも言っていることは同じなんです。いろんな意見があると多くの人が言います、イスラエルについてですね。でもその背後に歴史を通じてある、そして3分の2が殺されるというところにあるその反ユダヤ主義が横たわっているという事実を見逃してはいけないです。これを見逃したら大変なことになります。で理由がわからないとそのユダヤ人ガイドは言いましたが、理由は分かってるんです。黙示録の12章に女として出てくるイスラエルがいます。そのイスラエルを追い、そしてそのイスラエルの女を滅ぼそうとしている竜が出てきます。その竜の名は悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇なんです。悪魔なんです。悪魔が全ての反ユダヤ主義の仕掛け人なんです。でその12章の中に書かれているのは荒野に逃げると書いてあります。覚えてますか、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、同じですよ、同じところですよ。そして一時半時半時二時一時の間彼らはそこに逃れているということが書かれています。そして養われるということが書かれています。それが3年半大患難の時です。けれどもこの出来事を通してその残されたもの、本当の意味で残されたもの、その物理的にも生き残るんですけれどもと同時に霊的にも生き残る人の話が9節から書かれています。私はその3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神という、はい、先ほどのエレミア書のところにあった言葉、エゼキエル書にあった言葉が、あどっちかに書いエレミア書かに書いてあること、同じ言葉が書いてありますね。個人的な関係、人格的な関係を結ぶことができるんですけど、その理由が火の中に入れられて精錬されてくるということ、清められるということなんです。ですから先ほども言いましたね、私たちの力は主にあるというふうに彼らが告白することができるようになるためには、彼らはこの火の中を通らなければならないんだということです。 私たちクリスチャンも同じです。第一ペテロの1章の7節に、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますというふうに書いてあります。そしてこれを練り清めとして神様が用いられること、エゼキエル書の20章の33節からちょっと開いてみましょうか。ではお読みします。私は生きている神である主の御告げ、私は憤りを注ぎ力強い手と伸ばした腕を持って必ずあなた方を治める。私は力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持ってあなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集める。これがホロコーストの予言です。ホロコーストの予言ですですか。そして私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行き、はい、荒野が出てきましたねですか。そこで顔と顔を合わせてあなた方を裁く。私があなた方の先祖をエジプトの地の荒野で裁いたようにあなた方を裁くですか。裁かれます。たくさんの人が死にましたね、荒野の中で。イスラエルと同じように彼らも死んでいくんですよ。そしてどのように死んでいくか、私はまたあなた方のに鞭の下を通らせ、あなた方と、契約を結び、あなた方のうちから私に背く反逆者を得り分ける。私は彼らをその起立している地から連れ出すが、彼らはそのイスラエルの地に入ることはできない。この時あなた方は、私が主であることを知ろうというふうに書いてあって、反逆者を得り分ける、つまり死んでいく人というのは反逆者なんですよ。神様のことを受け入れない人なんですよ。そういう人たちを得り分けてくださいます、神様が。でも清められていくんです。イエス様が、もしその日数が少なくされなかったら一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その選ばれた者というのが残されたため、3分の1のためですね。神、イエス様が少なくしてくださるというふうに書いてあります。その他にもマラキ書の3章の2節3節にも、精錬されていくんだ、この大患難の時代がユダヤ人にとっては精錬の時なんだという、この約束が書かれています。このようにして彼らが回復する内容が終わりました。また14章覚えていますか。螺旋状のようになって、またちょっと戻りながらまた詳しく話していく14章で、また今度はハルマゲドンの戦いの初期のところに入っていきます。そしてそれから神の国が打ち立てられて、神の国そのものの姿がこの14章に書かれていて、それで終わります。見よ、主の日が来る。その日あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から滅ぼされない。主の日が来るとあります。主の日という言葉がですね、もう何度も何度も旧約聖書の中に出てきて、黙示録の一章のところにも主の日に御霊に感じてというふうにヨハネは書いています。でこれがいわゆる大患難の時です。主の日というとですね、千葉市は教会の中で主日ということで、日曜日に使われますけど、そうではありませんね。聖書の中では主の日といったらですね、この大患難のことです。例えばゼパニア書の一章の14節、主の大いなる日は近い、それは近く非常に早く来る。聞け、主の日を、勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。私は人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは主に罪を犯したからだ。彼らの血は塵のように振りまかれ、彼らの腹綿はクソのように撒き散らされる。彼らの銀も彼らの金も主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。その妬みの日で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅び尽くす。ものすごい恐ろしい日が書いてあります。でこの主の日が来た時にエルサレムが襲われるわけなんですけれども、ここで大事なのがですね、2章2節の14章の2節の 最後のところなんですね。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされないです。ハルマゲドンの戦いの初期の時にエルサレムに攻めてこられるけれども残りの民がいるわけなんです。その残りの民を通して神様がまた戻っイエス様が戻ってこられることによって彼らは救われるわけなんですね。3節、主が出てこられる、決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。イエス様が戦ってくださいます。黙示録の19章、皆さんもご存知だと思います。黙示録19章の11節から16節までをお読みします。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自分の他は誰も知らない名が書かれていた。その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い衣を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれる。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。王の王、主の主です。ここギリシャ語を見ると、大文字で書かれています。そこだけはですね、王の王、主の主ですね。そしてこの後に軍隊がたちまち滅んで死体が積み上がっていく。で、猛禽が大宴会を催し、そして反キリスト偽預言者が燃える硫黄の池に投げ込まれることが書かれています。これが終わった後、イエス様が初めて 空中にから地上に着陸されるときに降り立つところはオリーブ山なんですね。4節です。その日主の足はエルサレムの東に、お待ちくださいね、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北に移り、他の半分は南へ移る。イエス様の再臨は瞬時に起こるもの、こう天からふっと降りてくるんじゃなくて、戦いながら降りてこられます。分かりますね。まずボツラというところで戦われます。そしてそれがエルサレムへと移ってきて、そして最終的にこのオリーブ山に立たれるんですね。そういうことを知りながら人の働きの一章の十一節を読むと、あ、同じところから同じところに戻ってくるんだ、同じところでイエス様が天に昇られたわけです。二人の白い衣を着た人がこう言いましたね。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのよ、あなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。そしてここを見ると地殻変動が起こってますね。激しい地殻変動が起こってますね。オリーブ山がこう東西なん、あ、南北なんですよ。これ、あるかな、これがいいかな。オリーブ山はここに、あるわけですね。こう南北なんです。これが真ん中に裂けてこう一気にこう広がって大きい広い谷ができるというふうに、こうですか。そのようにここに書かれています。地殻変動というのも大患難時代において、このイエス様が戻ってこられるにおいて非常に大事なこの世の終わりの出来事であります。イエス様がこれらの日の苦難に続いて、すぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。黙示録の16章の18節、すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。ペテロも言っています。しかし主の日は、 盗人のようにやってきます。これは第2ペテロの3章の10節です。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このように滅んでいくんだよ、ね、というふうに言ってるんですけれども、それは意味があるんですね。今度は新しいものが入ってくるために、古いものがなくならなければいけないという意味があるんです。詩篇の102編の26節にですね、着物に例えてですね、神様がこのおっしゃってます。これらのものは滅びるでしょう、しかしあなたは長らえます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。新しい秩序がこの地上にできるために、そのような地殻変動、天変地異が起こるんだということです。で、ここで私たちは一つの問いをしなければいけません。私たちは生きながらえることができるか。そのような激しい地殻変動、天変地異の中で私たちは生きることができるのか。多くの人がですね、多くの人っていうかあんまりやってないかな、地下シェルター作ったりですね、いろんなことするかもしれません。で、最も強力なシェルター、それは第1ヨハネの2章の17節に書いてありますが、世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。神の御心を行う者は世と世の欲が滅び去ってもなお生きていることができるんだというふうに書いているわけなんですね。私たちこの不安定な、ね、不安な世の中にいて、どうやったら安心できるのか。神の御心を行っていれば、他は何も心配する必要ないんだということです、ね、そして5節入りますよ。山々の谷がアツァルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう。ユダの王ウジアの時、地震を避けて逃げたようにあなた方は逃げよう。私の神主が来られる、すべての聖徒たちも主と共に来ると。アツァルというところは分かりません。どこにあるかまだ分かっていません。けれどもエルサレムの人たちが、逃げるっていうんですね。それはそうですね、エルサレムそのものが地殻変動を起こします。いいですか。だから逃げないと、ちょっと逃げとかないとダメなわけですよ。そしてここで主が来られる、すべての生徒たちも主と共に来る。この生徒たちって誰ですか。そうですよ、そうですね、共に来る、共に来る、ね、他の箇所にも書いてます。ユダの手紙の中にも書いてます、ね、共に来る。で、私たちはハルマゲドンの戦いで一緒に戦うでしょうか。イエス様と戦わないんですね。誰も助けてくれる者はいないというイザヤ書の方には書いてあります、ね、見てるだけです。でもイエス様が戦ってくださって、そして一緒に戻ってくるんだという内容です。これから新しい国が始まります。イエス様が千年王国を作られます。ここでイエス様が神殿を建てられるんです。ゼカリア書の6章のところにも、主が神殿を建て直す、建てられるということが予言されていました。エゼキエルの40章以降にも、その神殿の中身が詳しく描かれています。そこにイエス様が着座されます。そして王として、祭司としてそこにおられるわけなんです。これから私たちが読む6章6節以降の姿が、この千年王国の姿です。まず6節を7節を読みますが、その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている。昼も夜もない夕暮れ時に光があると。千年王国といったら、黙示録の19章の20章の最初のところだけを想像して、また千年王国はあそこしか語られてないではないかと、そこしか語られてしかいないじゃないかというふうに言う人たちがいます。私は語られてんだったらもう全部信じますけれども、 で、それだけではなくて、実は旧約聖書の中に膨大に神の国について書かれているんです。これをもし今紐解いてずっと話していったら、皆さん夕食もスキップし、ここで宿泊しなければならないことになります。それほどたくさんあるということを今お話ししたかったんですね。そしてイエス様がこう祈りなさいと言われました。天にいます私たちの父よ、皆をあがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。これがあらゆる教会の中で祈りとして捧げています。意味が分かって祈っているでしょうか。初代のクリスチャンはですね、マラナタ、主を来たりませ、主を来てくださいという挨拶をしていた。御国が来ますようにというのは、これから勉強する千年王国が来ますようにという意味ですよ。パウロが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないという迫害を受けている兄弟たちに対して、そのようにパウロ自身も迫害を受けていたので言ったわけなんです。神の国を知らないでなぜ私たちがこの世に生きることができるんでしょうか。そしてイエス様ご自身がですね、幸いなるかなと言って、心の貧しいものは幸いで、その人は天の御国のものです。あそこで言ってるのは、御国があるからこそ、御国が来るからこそ、今この世において心の貧しいもの、へりくだったもの、泣いているもの、そして哀れむもの、幸いだって言ってるんです。自虐的じゃないんですよ、クリスチャンは。そうではなくて、世の国と神の国はそれだけ真っ向から対立してるんです、価値観が。だから神の国が明確になればなるほど、私たちは徹底的に自己否定をし、自己否認をし、そして普通だったら豊かな方がいいですよね、今豊かな人生とかね、教会の中でも語られてます。でも確かに豊かなんですけども、この御国という裏打ちがなければ、それはこの世での豊かさと全く変わらなくなります。だからこれから見ていく御国を私たちはしっかりと把握しなければならないわけです。膨大にありますので、このゼカリア書で語られていることだけについてお話ししていきたいと思います。今読んだまず6節、光も寒さも霜もなくなる、つまり日光が、私たちが受けている日光よりももう比べ物にならない明るさが与えられるということであります。開かなくても結構ですけども、ノート取っていらっしゃる方は、後で、この箇所を読みますので、このメモしてくださいね。イザヤ書の4章の4節と5節です。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清めるとき、ね、先ほど話したのと同じ内容ですね。主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。以前、イスラエルの宿営の中に、主が真ん中にいて、雲の柱と夜は火の柱としていてくださったように、それ火の柱の方ですね、輝きを持っていてくださるという約束があります。そしてイザヤ書の30章の26節を読みます。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は火の光のようになり、火の光は7倍になって7つの火の光のようになる。どうですか、あの 7倍ですよ、ね、月も7倍、そのだけ明るさが与えられる。主ご自身の栄光の輝きもあり、また天体もそのように7倍の明るさを持つんだという、そういう約束です。そしてイザヤ書の60章の19節20節、太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。はい、この光というのは私たちの嘆き悲しむ、それが 終わるような形での光なんだと、癒しの光なんだということですね。素晴らしいですね。これがまず光についての予言です。ではゼカリア書の14章の8節、その日にはエルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れると、はい、今度は水についての予言です。イスラエルが水が非常に少ない国であることはお話ししましたが、この前行った時にガリラヤからですね、ガリラヤ湖の方に入って下っていく時に運河を見ました。でその運河というのは、ガリラヤ湖から汲み出しているものであり、そして特に南部に向かって流れているものなんだそうです。ですね。ただでさえガリラヤ湖がですね、非常に水が少ないのに、そこから汲んでって、そしていろんなところに運んでいかなければならないということですね。そして遺跡を見たら貯水槽が至るところにあるのをご存知でしょうか。マサダにもあるし、クムランにもあるし、その墓のところにもブドウ園を作ったところの、巨大な貯水槽があります。至るところに貯水槽があるんですね。なぜかといったら水が少ないからです、ね、けれども終わりの日にはどうですか。湧き水が溢れ流れてくるんですよ。それがどこからかご存知ですか。エゼキエル書を見ると神殿の真ん中から流れていくんです。そしてその神殿の真ん中が東へ流れるのと西へ流れるのがあって、エゼキエル書の47章の1節から12節のところに書いてありますけれども、流れてってですね、そしてエゼキエルがこう調べていったら、最初は くるぶしぐらいだったり、今度膝にやってどんどん高くなる、あとはもう足もつかないぐらいの激流になってですね、流れているんですよ。そしてその東、西側の方、西側の方は地中海ですね。で東側の方が、視界に流れるんですね。一気にガーッと。で視界が今は死の海でありますが、死の海でも綺麗ですね。私大好きです、視界。船も通ってないし、ね、けれどもですね、終わりの日には水が流れてそこで釣りをすることができるようになるという、その予言が書かれて、もう水に潤う国となる予言が書かれているわけなんです。でこれが霊的には私たち今与えられているわけですね。イエス様があなた方の、内から生ける水が湧き出ると、これね、ガッシュフォースっていう言葉使われてますけど、もうこうほとばしり出るっていうんです。ものすごい勢いでほとばしり出るという言葉が使われていますね。霊的に今御霊によって私たちがそれを体験することができるわけですね。皆さんが体験されているでしょうか。これを求めていく必要があります。信じる者にこれが与えられるとイエス様は約束してくださいました。けれども終わりの日にはこれが物理的にイエス様が着座される、その神殿のところから、イエス様がおられるその真ん中のところから水が出てきて、そしてイスラエルを潤すという約束になっています。そして9節、主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなる。これは大きな大きな予言ですよ。特に現代の風潮では最も嫌がられる啓示です。アメリカがイラクを攻撃したときに一国主義として非難しました。オバマがそうであってほしくないという期待を込めてオバマの支持をしているわけですね、多くの国が。ところがイスラエルの主である方が世界の王になられるという、もう比べ物にならない一国主義なんですよ。だから最終的にイスラエルを攻撃するんです。でもこれが聖書における一貫した啓示です。ユダヤ人が捕らえ移され、バビロンに捕らえ移された後にですね、神様の働きはなくなったかといったらそうではありません。ダニエル書を読めばですね、 ダニエルを通して3人の友人を通して世界帝国の王の上に王がおられるということをはっきりと掲示され、例えばダニエル書の7章の13節14節にはこう書いてあります。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎることなく、その国は滅びることがないと。諸国庶民諸国語の上に立つ方がイエス・キリストであります。そしてネブカデネザルというあの巨大な世界帝国の王様が獣のようになってしまった、その教訓というのは、彼自身が私の上に神がおられて、あなたたちもこの神を拝みなさいというふうに手紙を書いたぐらいにさせたイエス様がおられるわけですね。そして皆が一つになるんだ。これも現代人が嫌います。宗教者らは互いに対話をしていかなければいけないという圧力をかけます。これがキリスト教会の中にも入ってきているという惑わしがあります。ですか、カトリックと対話しなければいけない。デイブ・ハントという人は Dialogue unto death というですね、デイブ・ハントかな、違う人かもしれませんが、という題名を持って死に至る対話と、そうなんです、飲み込まれるだけなんです。カトリックに飲み込まれるだけなんです。で、有名な聖書教師、また預言についての有名な聖書教師がですね、カトリックを信奉しているというのもこのアメリカで起こってるんです。多くの福音派の教会がカトリックを信奉してるんです。ですか、惑わしの霊が働いています。で、皆さんの身近なところにもあるんですよ、実は。名前は言いませんけれども。ですか、で、対話ではないんですよ。で、こういう話をすると反カトリックだ、カトリックをバッシュしてる、そして教会を傷つけてるって話をするんです。そうではない。あとイスラム教をですね、嫌がって反イスラムであると、ムスリムの人を愛してるんじゃないですか、そういう話をする。そうじゃないんです。対話しちゃいけないんです。改心させなきゃいけないんです。 Not dialogue but conversion なんですよ。これが本当に彼らを愛していることなんです。福音ですよ。彼らが福音につくことが初めて彼らを愛していることになるわけです。ですか、彼らを非難したり彼らをですね、やっつけたり、そういうことじゃないですよ。そうじゃなくて改心なんです。ですから先ほどの話に戻りますが、イスラム教とキリスト教の接点という題名のもとでですね、番組があって、それもキリスト教番組の中であったのを見て、あの、私の妻が妻の方から見てね、これちょっと変だよって言うから、私が言ったら、おい、なんだよこれはと驚いた番組がありました。キリスト教の番組です。対話じゃないんですよ。皆は一つなんです。どうですか、イエスの名によって語ってはいけないというふうに言ったサンヘドリンの人に対してペテロなんて言いましたか。この方以外には誰によっても救いはありません。世界の中でこの皆の他には私たちが救われるべきなとしては、どのような名も人間に与えられていないからです。皆は一つとなるんです。そして10節、全土はゲバからエルサレムの南リモンまでアラバのように変わる。エルサレムは高められ元のところにあって、ベニヤミンの門から大地の門まで、隅の門まで、またハナヌエルの櫓からも王の酒舟のところまでそのまま残ると書いてありますが、このゲバというのは、ユダの割当地の一番北の町です。で、リモンは一番南の町です。ですね。で、このユダの町というのは、皆さんもベツレヘムやヘブロンに行かれた方いらっしゃるでしょうかね。ヘブロンなかなか行きづらいですね。私も本当ぜひ行きたいと思ってますけれども、一番高い山々にあるんですね。これエルサレムをはじめとしてですね、もうずっと高いところにあります。ユダの土地はそうです。それがアラバのようになると書いてます。アラバというのは、この一番世界で低い、あの、陸地はどこですか。死海ですね。そしてガリラヤ湖も実は水面下にあります、ね、このシリアアフリカ地溝という流れ、このこうなっているところがですね、地溝があって、そのために低くなっているんです。だからガリラヤ湖の方からヨルダン渓谷があって、そして死海に行って、そしてそれが赤羽湾、つまり紅海ですね、 そこのところまで平地が低地ですね、低くなっているわけですね。ユダのその高いところがそのようになるんだって言ってるんです。そのようになるんだけれども、エルサレムはどうなってますか。高められって書いてあるんです。そしてここに書いてある門というのは、ネヘミヤが城壁を再建した時に作られたあの門ですと同じです、ね、でそれがそのまま残るんだと書いてあるんです。つまり他のところが低くされて、エルサレムだけが大地のようにですね、こうなんですか、大地のように高くなるんです。山になってです、ね、でこれがゼカリア書だけではなくて他の預言の箇所にも書いてある大事なことです。高山に日本に行ったら何しますか。参拝行きますね。行きますよね。私たちは世の終わりの時には誠の神を参拝するためにですね、実際に登って、高い山に登って、都登りの歌ってありますよね、詩編にですね、実際に登ってですね、そしてイエス様を礼拝しに行くということがイザヤ書にも書いてありますけれども、御箇所4章1節2節をお読みしたいと思います。終わりの日に主の家の山は山々の頂に高く固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。すごいですね。異邦の民の人たちが行くわけなんですよ。で、午前中読みましたが、昨日読んだですね、一人のユダヤ人のところに10人の異邦人が来てですね、一緒に行かせてくれというのもここに関わってくるんですけれども、皆が行くんですよ、その高くそびえるそのエルサレムの山のところに。そしてその神殿というのがシオンというのは、皆さんシオンというのはどこかご存知ですか、ね、講義的には広い意味ではエルサレムでありイスラエルでありますけれども、具体的にはダビデの町ですね、神殿の丘もありますが、その下にある南にある初めてエルサレムがイスラエルの町になった、そのダビデの町ですね。そこが平らにされて、そしてエゼキエル書の神殿の図の寸法を見ると、今の神殿の丘では全然収まりきれない、もうはるかに大きい神殿の敷地ができます。あそこ平らになってですね。でそこに世界中の人がですね、主の教えを聞きに行こう、イエス様がそこに着座されてるんですから、イエス様から言葉を聞きに行こう、教えを受けに行くという素晴らしい予言があります。そして11節、そこには人々が住み、もはや絶滅されることはなく、エルサレムは安らかに住む。異邦人に踏み荒らされてきたエルサレムがもはやその心配がなくなる。8章で見ました、老人や子供たちが広場で遊ぶことができる。でイザヤ書の33章には、その安全性について書いてありますけれども、33章の20節、私たちの祝祭の都シオンを見よ、あなたの目は安らかな住まい、取り払われることのない天幕エルサレムを見る。その鉄の杭は常しえに抜かれず、その綱は一つも切られない。どうでしょう、御国の予言、たくさんのところ引用しましたけれども、ごくごく一部ですね。もっともっと本当は話すことができるんですけども、この御国が来ますよ、イエス様祈りなさいと言われたんですね。祈りなさいと言われました。そして私たちの生活の仕方もこの御国の幻を持っているかどうかによって大きく変わってきます。皆さんが大変なところを通っているときどうですか。いやもういいや、この世で楽したいからなりますよね。でも御国の幻がしっかりしていたら耐えることができるんです。減り下ることができるんです。今はそしりを受けているかもしれない、今は嫌なことが起こっているかもしれない、いや私だって権利があるんだ、その権利を捨てることができる勇気は力は御国の幻がはっきりとしていることですね。 それでは今度12節に入ります。再びハルマゲドンの最後のところに行きます。それからまた御国の話に入ります。主はエルサレムを攻めに来るすべての国々のためにこの災害を加えられる。彼らの肉をまた足で立っているうちに腐らせる。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。攻撃を受けますですね。先ほど、ですね、12章のところではユダがどうなるって言ってましたか。この火鉢のようにして燃える松明のようになると。で、他の箇所でも火による裁きというのがありますが、その火による裁きがあまりにも早いのでこういう状態がですね起こるわけです。なんかあの映画で見るようなですね、あの、インディ・ジョーンズで契約の箱開けたらね、なんかなっていくじゃないですか、みんなあの立ったままですね。それを思い出しますね。ここを読むとね、神様の清さの中で、そのようになってしまうというような状態が起こるわけですね。これ反抗している人たちがこういうふうになります。そして13節、その日主は彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手でつかみ合い、互いに殴りかかる。これもよく起こる。イスラエル人が戦っている時に神様がよく起こされることですね。例えばギデオンがですね、ミディアン人のところに行った時にこれが起こりました。互いにこう混乱してですね、恐怖によって、戦争で一番大きな敵というのは恐怖ですね、恐れです。兵士たちは恐れを抱かないように訓練を受けます。でもそれが起こって互いにこう攻めていく、あの殴りかかっていくということが起こります。そして14節、ユダもエルサレムに戦いを仕掛け。だからまずユダが救われるってありましたよね、あの12章のところに。まずユダが救われると。そしてこのエルサレムの方に行きます。周りのすべての国々の財宝は金銀衣服などを非常に多く集められる。略奪品です。彼らが倒されたから、敵が倒されたから、エルサレムの、ね、そして馬、ラバ、ラクダ、ロバ、彼らの宿営にいるすべての家畜の被る災害は、先の災害、先の災害というのは人々がこう口の中、体が腐っていくというですね、それと家畜も同じようになっていくということであります。でこのように反抗する民は神からことごとく滅ぼされるわけなんですけれども、反抗しないでかろうじて神の国の中に入る、生き残る諸国の民もいるんです。イエス様がまず再臨されたら諸国を裁かれます。それはマタイによる福音書に書かれていますよね。イエス、あの羊とヤギを分けるようにえり分ける、世界の国民が集められて、そしてこの弱き者に何を行ったのかに従って裁かれ、そして裁かれ、あの地獄に行く人は地獄に行くと。でも生き残る人がいるんです、いるんです。その生き残った人たちがどのようになっているかが次に書かれています。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。カリオの祭りがあるんですね。もうユダヤの礼祭は関係ないと言ってる人は大変なことになりますね。カリオの祭りあるんですよ、千年王国で。でそれはもともとアラノの中を約束の地に至るまで神様が守ってくださって、そして無事に約束の地に入れたということを彼らがお祝いするわけです。今なんで千年王国でお祝いしているか、神様の贖いが完成したということをお祝いしているわけです。無事にこの世で生きてて忍耐していたけれども、いろいろあったけれども、神様が守ってくださってここに至るまで私たちを、ね、救ってくださったんだということをですね、お祝いしているわけですね。ところが地上の諸子族のうち万軍の主である王を礼拝しに、エルサレムへ登ってこない子族の上には雨が降らない。いるんですね、登ってこない人がね。もしエジプトの子族が登ってこないなら、雨は彼らの上に降らず、カリオの祭りを祝いに登ってこない諸国の民を主が打つその災害が彼らに下る。これがエジプトへの刑罰となり、カリオの祭りを祝いに登ってこないすべての国々への刑罰となる。エジプトに災いがかつて下りました。10の災いが下りましたよね、というエジプトの話をこの例として出しておられるわけです、今神様が。そしてこのように行かなければ 雨が降らないということが起こるんですよということであります。ここでお話ししたいことが一つありまして、この残った人たちですね、そうだな、イエス様を王とし主として礼拝しているんですけれども、もしそれをちゃんとしなかったらこのように罰せられるという政治の中にいます。統治の中にいます。これがイエス様が言われた鉄の杖で牧すということなんです。千年王国は絶対君主制です。ですから正義が海のようにですね、広がって知識が広がっていくという、どのようにして行われるかといったら、犯罪者はことごとく罰せられるからです。だから完全に安全なんです。平和があって正義があるんです。正義に基づく平和って言った方がいいですね。正義があるから平和があるんです。今この千年王国においてキリスト教会、また大患難時代に死んだ、この兄弟たちですね、よみがえります。そういう人たちが今この今読んだところのどこにいるかご存知でしょうか。何をしているかご存知でしょうか。ちょっと開いてみましょうか。テアテラにある教会に対してですね、勝利を得るものという約束、勝利を得るもの、テアテラの教会だけじゃなくて7つの教会すべてに与えられてますけれども、そこにこう書いてあります。黙示録の3章の、3章じゃないか、2章の最後ですね、2章の26節と27節ですが、勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者は諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。わかりますか。この絶対的な服従の立場にいるのではなくて、キリストと共に鉄の杖を持って服従させていく立場にいるんですよ、勝利を得る者が。勝利を得るってすごく大事ですね。キリストが神の子であることを信じる者は勝利を得ている、世に打ち勝つ者であるとヨハネは言いました。そしてこの7つの教会に対しても勝利を得る、勝利を得なければいけないんですけれども、そしてその人たちにはキリストと共に鉄の杖を持って治める権威が与えられているということなんです。ここでとっても大事な話をします。イエス・キリストは主であるという告白、ピリピ人の手紙にも書いてありますしですね、全ての舌全ての口がですね、膝をかがめて、これをどのように行うのかによって全てが変わります。自分の自由意志を持って今この時代に信じなくても大して悪いことは起こらない、罰せられることもない。イスラム教と違いますよ、キリスト教は完全に自由意志ですよですね。あの昔のキリスト教国というのは間違ったことを行っていました。キリスト教の本質では全然ありません。自由なんです。そして別に信じなくてもこの世における福利厚生においては問題はないんです。でもそれでもイエス様を主であると信じる、ここには自由があります。自由があります。愛の関係ですね、選択です。ですから私たちがキリストと、ですから神の国において私たちはその自由をもってキリストと共に治める、その能力が与えられるわけなんです。もう一つ、イエス様をその自由があるうちに選択せず、後で選択する、選択というよりも強制ですね。イエス・キリストを無理や、イエス・キリストが主である王であるということを認めざるを得ない状況にあります。これが鉄の杖による支配です。わかりますか。で、そこにおいては自由意志というよりも もう本当にすぐに罰せられるということが分かっていて、それで仕えていく、イエス様に仕えていくという状態です。自由って大事ですね。そしてその自由を愛を持ってイエス様に仕えていく、愛を持ってですね、私言ってるの愛を持ってイエス様に仕えていく、誰からが強制されるのではなくて、自分から自ら進んでイエス様の奴隷になっていく、この中に本当の自由があるわけなんです。そして世の終わりにおいて、その報いがキリストと共にすべ納めるという報いが与えられているわけなんですね。そして最後20節と21節、その日馬の鈴の上には主への聖なるものと刻まれ、主の宮の中の鍋は祭壇の前の鉢のようになる。エルサレムとユダのすべての鍋は万軍の主への聖なるものとなる。生贄を捧げる者は皆来て、その中から取り、それで煮るようになる。その日万軍の主の宮にはもう商人がいなくなると。先ほど主の皆は一つとなるとありましたが、これは王権についてだけではありません。政治的な力だけではありません。そうだけなくて、祭司的な働きにおいても全てが一つになります。かつては会見の天幕だけが聖なるところであり、あとは外、まあ、いわば世俗的な空間もあったわけなんです。それでネヘミヤの時代に安息日に城壁の中に入ってきて物を売ろうとした人がいたんですよね。それでネヘミヤは非常に怒りました。追い出しました。鍵をかけましたという問題が起こったんです。けれども終わりの日にはイエス様が王として祭司としてエルサレムに着座されていて、ここで書かれている馬の鈴、ここら辺に鈴があるんですけどね、こうなって、一般に使われているその乗り物ですよ。何らこの神殿とは関係のないその鈴が、大祭司がここにつけている主への聖なるものというのが刻まれてるって言うんですよ。全てが聖なるものとなってるわけなんです。全てがもうイエス様のその支配、聖なる支配の中に入って、すっぽりと入っているので、その世俗なもの、聖なるものの違いが何らなく、全てが聖なるものに捧げられているということなんですよ。そして、他にも、主の宮の中の鍋、これいろんな鍋があるけれども、祭壇の前の鉢のようになる。これもだから全ての鍋がもう本当に聖なる捧げ物として捧げるところの用具になって、あとエルサレムとユダの全ての鍋は聖なるもの、皆さんが使っている食器ですよね、普通 のキッチンの食器が聖なるものになるんです。ですね。すべて私的な生活、礼拝生活が別がなくなって、すべてが礼拝生活になるわけですね。で、私たち霊的にはそのような生活を送るように命令されています。あなた方は食べるにも飲むにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。どうですか？教会が終わりました。ね、はい、礼拝終わって。ああ、ようやく見たかったテレビ番組見れるわ。何も全て忘れてですね。でね、チャックがこういうふうに言ったんです。前、教団にいた時ですね。カルバリチャペル始める前にですね。このレストランかなんか終わって、このいろいろプログラムが終わった後にイエス様の話をし続けたらですね、もういいよ、やめとけよって、牧師たちが言ったんです。わかりますか？ある話ですよ。私だってそうなりますよ、簡単に。全てが終わって、ああもう疲れた、ね、他のことやろう、ストレス発散別にするんですね。でも本当にはそうじゃないでしょう、ね、全てのことにおいてイエス様に感謝し、ね、レクリエーションに行ってもどっかに行っても本当にイエス様が与えられたということで感謝して、そして全てのことをイエス様の名の下でやっていく、ね、この前昨日学びました、私たちの力は主にあり、そして主の名によって歩き回る、主の名によって歩き回る、全てが聖なるものなんだという霊的な、認識のもとに私たちは歩んでいくわけであります。そして万軍の主の宮にはもう商人、これカナン人というふうに訳すこともできるところですけれども、素晴らしいですね。 ゼカリアは誰ですか？祭司の子ですね。神様はゼカリアにも慰めを与えてくださっています。ああ、すべてのものがこのような神殿になるんだ、神殿のように聖なるものとなるんだ、ゼカリアに対する慰めです。これダニエル書もですね、あなたはね、相続の地に立つようになるって最後にね、慰め、ダニエル個人にね、慰めを与えてるんですよ。ゼカリアに対する慰めでもあります。このようにしてゼカリア書終わりましたけど、どうでしょうかね。本当に神様の言葉は素晴らしいですね。そして聖霊様がこれからも皆さんにこの御言葉を思い起こさせてくださるようにお祈りします。そして普通の生活の時でもこれによって何とかして、今までだったらこれをやっていたかもしれないけれども、そうじゃなくてですね、どうか通ってください、ね、痛いかもしれない、辛いかもしれないけれども、そこを通ったらそこで真の喜びと平安があるんですよね。私たちは常に日々イエス様の似姿に御霊の力によって変えられていきます。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に御言葉の学びありがとうございました。本当に神様、ここにいる姉妹、また兄弟一人一人にこれからの今年1年この御言葉を思い起こさせてくださって、そして少しでも本当に今まで自分の名によって歩き回っていたところがイエス様の名によって歩き回ることができるように変えていってくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。